それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにですね、ヨハネの福音書5章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。最初に小西姉妹5章の1節だけ読んでください。
その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。
はい。イエス様の公生涯、公の生涯です。30歳から始まりました。3年半と言われています。ですね、本来ご自分がこの世に生まれてきた目的ですね、それは神の御国、天国のことを述べ伝え、私たちイエス・キリストを信じる者全員を天国へ導くという目的です。でそれをスタートされました。でそれはおよそ3年半と言われています。でなぜ3年半なのか、実はこのヨハネの福音書の中に杉越の祭りという1年に1回行われる祭りがですね、4回出てきます。それは2章の13節、5章の1節、今読んだところですね。で6章の4節、12章の12節です。で4回のですね、祭りがこのヨハネの福音書に出てきます。そして最後の12章の12節、この杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかけられました。ですからイエス様の交渉外は、3年半ぐらいだろうと言われているわけです。イエス様は33歳余りのこの地上の人生生涯を送られました。今日はこのですね、ヨハネの福音書5章の次の2節から9節の中から3つのポイントについてお話をいたします。では小西姉妹、次のですね、第一のポイント、5章の2節と3節を読んでください。
さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテステと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。
はい、エルサレムの町はですね、外壁から守るために城壁で囲まれています。その城壁の一部は今でも残っています。でその町に入るためにはいくつかの門があります。門をですね、くぐらなければなりません。でこのネヘミヤ記という旧約書3章にはですね、8つの門が記されています。エルサレムの城壁の8つの門です。ネヘミヤの3章の中に羊の門、魚の門、エシャナ、これ古いという意味、門、谷の門、糞の門、ここからですね、いわゆる人糞なんかを排出したからです。泉の門、水の門、馬の門、馬の出入りのための門で、このようなですね、8つの門が城壁にはありましたですね。でその羊の門の近くにベデスダと書いてあります。だから憐れみの家という意味です。ちょっと下が切れてます。ちょっと下げられますか。はいはいはい、こっちでもできたら全部見えるよ。これを、はいはいはい、ベデスダという言葉の意味はですね、憐れみの家というもんです。でそこにですね池がありまして、ベデスダの池です、ね、その中に3節、大勢の病人、盲人、目の見えない人、足なえ、痩せ衰えた人が、伏せていました。なぜかこの聖書の本文には4節が出てこないんですが、この4節は欄外の注釈のところに出ております。字が小さいですが、小西姉妹4節を読むことができますか。
主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのである。水が動かされた後、後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである、
はい、なぜ池の周りにたくさんの人が集まっていたかというと、時々天使が降りてくると。 でその水の水をですね動かすと。でその時最初に入ったものが病気が癒されるという、まあ、伝説があるわけです。だからみんなですね池の周りにもうそのチャンスを狙おうと思って集まっていました。そしてそこに、はい、五節を読んでください。
そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。
はい、38年もの間、長いですね。この当時イスラエルの平均寿命は、まあ、何歳かと、見ますと、第一テモテ5章の9節にはやもめとして名簿に載せるのは60歳以上の人と書いてありますので、まあ、平均寿命というのは70歳前後だと考えられます。この人は人生の半分以上を病の床、38年間もですね床に伏しておりました。では皆さん質問です。この人はなぜ38年もの間病の床に伏していたのでしょうか。ですね、なぜだと思いますか。ですね、はい、皆さんは聖書の中で38という数字を別にどこかあるのをご存知ですか。聖書の中に他に38と書いてある数字があるのはどこを選びかご存知ですか。はい、実はイスラエルの民がですねモーセに率いられてエジプトを出た後アラノをさまよったのが38年間です。ですね、アラノを38年さまいました。ではなぜイスラエルの民は38年もの間、まあ、っすぐ行けば1年足らず数ヶ月で行ける距離なのに38年間もうろうろそこをさまよったのでしょうか。ですね、それはですね神様に対する不従順です、ね、あの民数記の13章14章のところにカデシュバルネアというですねところの、まあ、事件が出てきます。まあ、詳しくは今日言いませんが、その神様に対する不従順のゆえにですね、つまり神様から離れていた生活をしていたゆえに一箇所に38年間もとどまらなければなりませんでしたですね。はい、この人はなぜ38年病のところに伏していたのでしょう。あ、ちょっとこれまだ早かった。はい、じゃあ小西前5章の6節7節を読んでください。
イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。
はい、天使が降りてきて水をかき動かすとき、最初に入った人だけが癒される。当然彼はですね池のほとりに座って我先にとですねそのチャンスを狙っていたのですがですね、彼が行こうとするともう他の人が先に行ってしまうとこう言っているわけです。それを何年も何年も繰り返しているうちにですね、まあ今回もダメだった、まあ諦めの気持ちですね、諦めの心が彼の中にあってですね、そして諦めが次に何てなったかで言い訳になって、他の人が行くから私が行けないのです、言い訳をするようになりましたね。主よ、私には水がかき回されるとき、池の中に私を入れてくる人がいませんと、まあ、人のせいにもしています。行きかけるともう他の人がですね先に降りていくのです。まあ、言い訳ですね、はい、言い訳人生、ああだったからこうだったからですね。皆さん理屈と公約はどこにでも作っていますね公約というのは貼り薬のことです。理屈と公約はどこにでもつくんです。つまり言い訳ってはどこ何でもできるわけですですね。しかしながら言い訳人生をしている限りですね、あなたの人生はそこで停滞です。ストップです。何の確信も前進もありません、ね、言い訳っていうのは反省してないわけですから、ね、 その人生はありません。はい、じゃあここに何かを挟んで一箇所聖書を開きましょう。伝道者の書という旧約聖書です。7章を開いてください。まあ29節、小西前が読んだ後皆さん開いている一緒に読みましょうか。じゃあ伝道者の書7章の29節だけ読んでください。
私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだとあります。神様は人を正しいものとしてお作りになりましたですね。正しいものというのは神中心に歩むものという意味です。聖書的にはですね、まあ、私たちの場合はイエス様中心ということですですね。そして神様の御心を求め従うものという意味です。で、聖書的に正しいというのはこういう意味ですですね。しかしながらですね、私たち人間はですね、多くの理屈すなわち言い訳、神様の御心とは異なる自分だけの考えですね、をですね求めて語ってきました。これがですね、この人が38年もの間人生何の変化もなく病の床に伏した理由です。あなたの理屈ですね、この人の理屈です。はい、では第2のポイントに移ります。ヨハネ5章に戻りましょう。5章の6節をですねもう一度小西前5章の6節だけもう一回読んでください。
イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。
はい、38年もの間病の床に伏せているこの人のところへイエス様の方から近づいてきてくださいました。それですね、神様は私たちの方に神様から近づいてきてくださいます。あなたの目の前にはもう既にイエス様がおられるわけです、ね、そして彼に言われました。よくなりたいか。時々イエス様はおかしな不思議な質問をなさいます。マルコ10章で盲人のバルテマイがですね、ご自分の前に連れイエス様の前に連れてこられた時、そのバルテマイ盲人に対して私に何をしてほしいのかとイエス様おっしゃいました。まあ、盲人ですから目を開けてほしいのに決まっています。この病人も良くなりたいに決まっています。なのにあえて良くなりたいかとおっしゃるんです。イエス様は本人の口からそのことを語るように質問をされるのです。イエス様はよくこのように質問されます。私たちの問いかけ、私に何をしてほしいのか。マタイ9章28節です。私たちはイエス様にしてもらいたいことを明確にイエス様に告白しなければなりません。もちろんイエス様は皆さんの心の内にあることは全部ご存知です、ですね。キョレシマ、イエス様はあなたの人生、今まで起こったことですね、今の状態、将来までも全てどんな細かいことでもご存知です。皆さんの髪の毛も全部数えられています。あなたの人生で起こることでイエス様がご存知でない、関わっておられないことは何一つありません。どんな些細なことにもイエス様は関与しておられま す、ね、皆さんが今抱えている問題も全てご存知であり、皆さんにですね、最善のこと、ベストのことを、解決を与えようとしてイエス様は心から願っておられますですね。しかしイエス様の恵み、問題の解決を受けるために どうしても巨大姉妹、あなたが必要なものがあります。で、何でしょうか。信仰です。あなたは信仰をイエス様に見せなければなりません。で、信仰については来週詳しくお話ししますが、巨大姉妹、信仰を大変難しく考えている人がありますが、信仰とは簡単なものです。ですね、信仰のステップはですね、3つなんです。あ、ごめんなさい、もう一つ、イエス様の問いかけ、私にそれができると信じるか。で、これがですね、マタイの9章の28節の言葉です。はい、信仰の一つ、まあ、3つのステップにですね、ちょっと整理してみますか。第一のステップ、イエス様に願い求める、はっきりということです。こうしてくださいとですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。ヘブル書の11章の5節に書いてある。で、なぜなら神を求める者は神がおられることと、で、神を求める者には報いてくださることを信じなければならないのです。だから信仰の第一ステップは、あなたが明確な言葉でイエス様こうしてほしいのです、求めることです。曖昧にはないことです。ですね、2番目では求めたらですね、このイエス様の答えを待つことです。で、この待つのに時間がいるのです。で、この時間がですね、皆さんの信仰を試すのです。アブラハムはですね、我が子アブラハムは自分の子供がね、与えられると聞いたとき86歳でした。でも実際子供が生まれたのは100歳でした。14年間子供が生まれるのを待ちました。イエス様にお願いしたらですね、答えを待つことです。このどれだけ待てるかが皆さんの信仰なんです、ね、あなたは待てますかって。ここでですね、信仰が試されるんです。簡単に諦めたらですね、あなたの信仰に対してはイエス様は答えてくださらないかもしれません、はい、で、次はですね、イエス様はですね、次にですね、御言葉や聖霊の促しを与えてくださいます。また環境の印等を与えてくださいますですね。そして御言葉が与えられたらですね、うなしがあったら、まあ、それにですね、従順に従うことですで、伝道者の書の3章の22節にこういう御言葉があります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神様はですね、最善の時にですね、最善のことを成してくださいます。神様はいつもですね、グッドタイミング、ベストタイミングにベストのことをしてくださいます。だから神様の時をあなたが待たなければならないということです。で、ここで信仰が試されるということです。皆さん、時という言葉がですね、ギリシャ語に2つあります。ちょっとパワーポイントに書いておりませんが、クロノスとカイロスと言います。クロノスとカイロス、あの成功の時計でクロノスというですね、名前の時計がありましたけどもですね、クロノスというのは今11時20分ですか、今11時20分この現代の時のことをですね、クロノスというんですですね。で、カイロスという言葉は神様の時という意味です。神様のタイミング、神様の時のことをカイロスと言います。だから神様はカイロスの時にですね、ベストのことをしてくださる。神様のカイロスをですね、皆さんは待たなければいけないです。ですね。その待つという信仰がいるということです。で、その信仰にですね、主は答えてくださるということです。だから祈ったらすぐあなたに答えが来るとは限りません。もちろんすぐと来るときもあります。あくまでも主権は神様です。神様が神様の時に神様の技をなされるということです。私たちはそれを信じて待つということです。これが信仰です、はい、第二のポイントはですね、イエス様との出会いと神の言葉を聞き、それに従うことです、はい、第三のポイントに移ります。ヨハネの福音書5章に戻ってください。では、ここにします。5章のですね、8節と9節の全般まで読んでください。
イエスは彼に言われた。 起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
はい、そこまでです。38年間ですね、病に伏していた人です。イエス様に出会い、会いました。イエス様はこの人に起きて床を取り上げて起きなさいとおっしゃいました。彼は従ったんです。ですね、従ったんです、ね、そのするとその人はすぐに治ったと書いてあります。床を取り上げて歩き出したと書いてあります。はい、じゃあ一箇所聖書を開きます。創世記を開いてください。旧約聖書の最初です。何箇所かお読みいたしますが、最初にここにしまい、創世記の2章の8節と9節を読んでください。
神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。
はい、飛んで15節を読んでください。
神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
はい、主なる神様は人をお作りになり、東の方って書いてあるんですね。で、これなんで東かってね、エルサレムから見て東って意味です。常に聖書は東西南北はエルサレムが中心です。でエルサレムから見て東の方ですから、これ実はイラクなんです。エデンの園は今のイラクにありましたですね。はい、エデンの園、エデンという言葉の意味は楽しいという意味です。エデンの園だからまさに楽園です。パラダイスを作り、人をそこに置き、そこを耕し耕させ守らせられたとあります。エデンの園を耕し管理する仕事がですね、人には与えられました。兄弟姉妹、天国でも労働があるということです。皆さん天国に行って遊んで暮らすわけではありません。神様から割り当てられた労働がありますですね。遊んで暮らすところではありませんが、しかしその労働にはとても良い報いがあります。これ9節に書いてあるんです。見るからに好ましくですね、食べるに良いすべての木を生えさせた。作物はですね、最も良いものがたくさん実っていたとこう書いてありますですね。はい、ところがですね、エデンの園にはですね、他に2本の木がありました。園の中央にですね、2本の木、命の木、それから善悪の知識の木とこのように書いてあります。で、兄弟姉妹、ここで皆さんの質問です。この命の木と善悪の知識の木は何を表しているのでしょうか。で、この2つの木があるというのは何を表しているのでしょうかですね。はい、はい、いいですか。じゃ答えを言います。神様です。神様だけが善悪をお決めになり永遠に存在されるお方です。もう一度言います。神様だけがことの善悪をお決めになり永遠に存在されるお方です。神様だけが、だから園の中央の善悪の木とですね、命の木、この2本は神ご自身を表しているということです。この宇宙で神様だけが善悪、物事の正しいか正しくないかをお決めになり、かつ永遠常しえまでもですね、生き存在しておられるお方です。はい、じゃあここにしまい。そして神様は人に仰せられました。16節17節読んでください。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
このところはもう何回も読んだところです。神様は作った人に命じられました。そのにあるどの木からでもですね、 取って食べてよいって、思いのままは食べなさい、見るからに好ましく食べるの良い木はたくさんあるからそこから食べていいけども、善悪の知識、日本の木のうちの一本です。善悪の知識の木からだけは絶対食べてはいけない。それを取って食べるとき、そのときあなたは死ぬと書いてあります。死ぬって書いてある。で、聖書で死ぬという言葉の意味は、亡くなるとか消滅するという意味ではありません。関係がなくなる、交わりがなくなるということです。ですね。あなたは私と関係がなくなるんですよとおっしゃったんです。ですね。はい。私たちは肉体的に死にます。それは肉体的に死ぬっていうのは、何との関係がなくなるかで、自然界との関係がなくなるんです。また人間との関係を失うんです。で、死ぬっていうのは関係がなくなるという意味です。聖書はですね。あなたは私との関係を失うよとおっしゃいました。まあ、しかしながら皆さんご承知の通り、サタンに操られた蛇の誘惑によって人とその妻はこの善悪の知識の木からですね、取って食べてしまいました。ではここにしまい、3章の6節読んでください。
そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。
いつも罪の誘惑は甘いものです。罪の誘惑は最初は甘くきます。まあ、なんか最近給付金の不正受給の問題がありますよね。ですね、皆さん、人が罪をですね、犯すときには3つの、動機といいますか、あります。ですね。はい。それはですね、みんなやってるから、みんながやってる。あの人たちもやってるから、みんながやっているから。ですね。誰も知らないから。ですね。誰も見ていないから。1回だけだから。これが罪の誘惑です。1回だけだから。誰も見ていないから。みんなやってるから。これが罪の誘惑です。罪の誘惑は最初は甘くきます。この時もそうでした。女がその木を見るとですね、まことに食べるのによくおいしそう、目にしたわしく、なんときれい、賢くする、これ食べたら賢くするんだろうなという気はいかにも好ましかったって言います。これが罪の誘惑ですですね。神様の禁止があるにもかかわらず誘惑に負けました。ですね、そして自分はその女はそのですね、木の実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫にも、ね、食べたと。なぜサタンは女性を狙ったんでしょうですね。なぜ女の方を最初にサタンを狙ったのでしょう。2つの理由です。まず、女は直接神の声を聞いていないということです。実は神の声を聞いた後、女が生まれた、できたんです。男が一人の時に、創世記2章にモデル分かりますけど、男に神様を仰せられて、その後に女性が作られ、夫婦カップルができたんです。つまり、女は直接神の声を聞かなかったということです。で、これが女を狙った理由の一つ。それと、今にしてそうですけども、男は女に弱いということです。ですね。男は女性の誘惑に弱いということ。女が先に狙われ、はい、ああ、はい、これまつまでですね。先ほど言いましたようにですね、善悪の知識の木から取って食べた、これが今日の、いや歴史を通して人間のもう最大の悲劇であり問題です。この時から生まれてくる人間は全て自分の善悪、自分の理屈、伝道者の7章6節にありましたように、自分の理屈を探し求めたのであるとなったのです。神様の正義に歩まなくなったということです。善悪の知識の木から取って食べた人間はその後どうなったでしょうか。では残りしまい、3章の24節開いてください。
こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと 輪を描いて回る炎の剣を置かれた、
はい、神様はエデンの園から人を追放されました、まあ、これはいわゆる失楽園というやつです。ミルトンという人がこの小説を書いています、ね、失楽園というやつです。エデンの園から人はですね、追放されました。なぜ神様はエデンの園から人を追放されたのでしょうか。でそのヒントがですね、22節に書いてあるんです。答えが、はい、読んでください。
神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。
いいですか、兄弟姉妹。園の中央に2本の木がありました。善悪の知識の木と命の木です。でこれ何を表しているかといったら、神様を表していると、神ご自身を表していると言いました。で善悪の知識の木から取って食べることを禁止されたんです。しかし人はそれを取って食べました。だもし命の木まで取って食べるならば、人が神になる。ですからこれはさせられないと。命の木からも取って食べないように、永遠に生きないようにと、神様はエデンの園から人を追放されたわけです。ですね。今ウクライナとロシアが戦争しですね、ロシアはいろんな制裁を受けていますがですね、プーチンに関してはですね、プーチンはプーチンの正義というのがあるんです。まあ、彼の理屈があるわけですよ。ですね。世界中から非難を受けています。ですね。なぜならプーチンはプーチンの理屈、正義があるんです。つまり今日、善悪の知識の木から取って食べた私あの人間は、みんな自分の正義を持っているということです。だから食べてはいけないとしようし。正義、これが正しいということを決める方は、宇宙で一人おられればいいんだと、神様だけでいいんだと。だからですね、善悪の知識の木から食べた人間は今小さな神様になっているんです。プーチンは小さな神様になっているんです。プーチンの正義でですね、戦争している、彼の言い分で戦争している。人間がみんなね、プーチンに限らず私たちは小さな神になったんです。だから理屈言い訳ばっかりするわけです。しかしそれではですね、神の命から絶たれると、あなたは死ぬよとおっしゃった。神との関係を失うよと神様はおっしゃったのです。はい。しかしなら兄弟姉妹、皆さんはですね、今日私たち聖餐式を持ちました。イエス様が私が命のパンであるとおっしゃいました。皆さんは命の木であられるイエスキリストをですね、食べたんです、信じたんです。神の子イエス様のですね、弟子皆さんはですね、食べた皆さんは今度はですね、善悪の方は捨てなければならないんです。両方食べることは許されないんです。古いですね、自我に死ななければならないんです。でないと皆さんはクリスチャンといえどもですね、神様の祝福をちっとも受けないんです。38年間一箇所に留めていったですね、あのですね、伏していた病人と同じです。クリスチャンになって、私はクリスチャンになりました、教会にも行ってますと、日曜礼拝守ってますと、奉仕もしています、献金もしています、どうして私の、ね、クリスチャン生活は祝福されていないんでしょうかですね。善悪で歩むから、あなたのです、ね、肉古い自我で歩むから、いつまでたっても変わらないです。これが原因です。だから兄弟姉妹、死んでください、ね、死んでください。もうクリスチャン死ぬしかないんですよ、はい、エデンの園のですね、私たちはイエス様を信じたことにより、エデンの園の2本の木のもう一本の木、命の木から取って食べたんです。信じた瞬間食べたんですけれども、じゃあかつて食べていた善悪の知識の木は私たちは放棄しなければなりません。これを食べるとあなたは死ぬとおっしゃった神様ですね。善悪の知識の木も食べ、命の木から両方食べることは許されないのです。ですから兄弟姉妹、 命の木イエス・キリストを信じたあなたは、ね、もう自分の善悪をどうぞ捨ててくださいですね。命の木から取って食べたですね、クリスチャンであっても相変わらず自分の善悪、自分の理屈ですね、言い訳の人生を送るなら、あなたは何年経っても38年間病の床に伏していたですね、病人と同じです。あなたの人生に何の神様の恵みも奇跡もですね、起こりません。もう一度ヨハネ5章に戻って8節9節小西前8節と9節の全般をもう一度読んでいただけますか。
イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
38年間病の床に伏していた人が1日で治りました。で1日で治りました。なぜですよ。イエス様の声を聞いて従ったからです。もうただそれだけです。1日で変わりました。人生が全く変わりました。これが巨大姉妹私たちの歩みです。日々主の御声を聞いて主の御言葉に従っていくですね。自分の善悪を捨てて神様の言葉に従順していく。それが神の言葉があなたの考え理屈ですね、常識とはかけ離れていても神の言葉の方を選択していくんです。でその時にあなたの人生に奇跡が起こるということです。今はとは全く新しい人生をですね、あなたはイエス様と共に歩むことができるということです。38年も伏していた人がイエス様にお会いしてイエス様の言葉に従った時、一瞬にして一日にして人生が変えられました。自分のですね、理屈言い訳をやめてこの神の言葉に幼子のように従順に従う、この生活に兄弟姉妹徹底してください。もう私は自分の善悪を捨てます、もうこれで歩みませんと、神の言葉と聖霊の導きに従うんで歩みますと決心して歩んでください。その時素晴らしい神様の御業があなたの人生の中に次々と起こってくるのです。この歩みをする兄弟姉妹になりますようにイエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じてですね、今日語られた御言葉を思い起こし反芻してください。皆さんの人生どうだったでしょうか。クリスチャンになっているのに何年も教会に来ているのになんで祝福されないので変わらないのだろうと思っていませんか。ですね。言い訳人生、理屈の人生はそうです。しかしイエス様にお会いした今もうですね、それを捨てて、善悪を捨てて神の言葉と聖霊の導きに従い従順してください。これが今日のメッセージ。